花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は前回に引き続きまして、川崎市川崎区にあります安心相続サポートオフィスさんの執行役員の七条様にいらっしゃっていただいております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回の動画でですね、法定相続人のちょっと衝撃的なパターンを教えていただいたんですけども、その時に遺言書がなかったことによって、大変だったというお話を聞きさせていただいたんですけれども、今日はちょっとその遺言書にフォーカスさせていただきまして、遺言書があった時、市長様いろんな、何百件っていうような相続をやられてると思うんですけれども、その相続手続きの中で遺言書があった時の、パターンというか、どういった形で相続が進んだかというところについてですね、ちょっと実例を当たり障りない形でちょっと教えていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。ありがとうございます。そうですね、遺言はですね、皆さんもいろんなところで聞いているとは思うんですが、私が手続きをお手伝いした中ではまだまだ少ないなという印象なんですね。そうなんです。書いているのかもしれないけど見つけられていないのももしかしたらあるのかなとは思うんですが、でも実際しっかり残されている方は少ない。ただ、あったらちゃんと内容も精査した上で作られていたら本当に手続きはスムーズです。はい、で前回もお話しさせていただいたように、ご家族、前妻の子がいるとか、あとは子供がいないケースとかってなると、ご相続人様が、親御さんいれば親御さんに行きますし、親御さんいなければ兄弟に相続権は移っていくので、そういうところで配偶者がもらえる割合が減ってしまったりする
ん
ですか。なのでそういうところを知らないと、もう勝手に配偶者が全部もらえるものだと思っているケースがあったりするので、その時にしっかり知っている人の内容を分かっている方はお互いに向けて遺言書作られていて、しっかり 100% いただいている方もいらっしゃいます。あとはその先ほども言いましたけど、しっかり精査できているかっていうのが本当に大事で、ただこれを誰にあげたいという思いだけで作ってしまうと、残された方たちが揉めてしまうケースっていうのが非常に多いんですよね。なのでしっかり専門家にどういうふうに作ったらいいのかっていうのを相談した上で作ってほしいなというふうに私はいつも思ってます。
やっぱり普段いろんなケースを見られてるからこそ、完璧とは言いませんけれども、託す側と託される側が、理想的な、遺言を作る必要性というのは誰よりも市長さんが感じられてると思うんですけれども、ちなみに相続手続きに入らなくても、生前から、こういう場合のケースはどうなっちゃうんですか、どういう対策がありますかっていう相談とかも受け付けていただいてるんですか。
はい、受け付けております。やはり元気なうちに何とかしたいという方も多くいらっしゃるんですね。でなかなかどこに相談していいかわからないといった時に私を見つけていただいてですね、お話聞かせていただければ、どんな思いがあるのか、過去に本当にいろんなことがあると思いますので、例えば学生の時とか、そうですね、お家を建てる時とか、それぞれ援助をしているしていないっていうお子さんがいらっしゃる場合はちょっと多めにどちらかになんていうこともあるでしょうし、自分が大変な時に助けてくれたのは長男だったとか長女だったっていう思いがあれば少し多くっていうこともあるので、それに付随してちゃんと思いを不言事項として残しておくっていうこともすごく大事なことだなとも思いますし、はい、そういうお手伝いなんかもさせていただいております。
そういうことですね。もう本当に相続が起きてしまって揉めている事例も見てるでしょうし、揉めずにいるケースも見られてると思いますので、ぜひね、生前に少しなんか後でややこしいことにならないようにと思った方は、もしこの動画を見られていましたら、ぜひですね、概要欄に、安心相続サポートオフィスさんのですね、URL ですとか概要を貼らせていただいてますので、そちらの方からですね、ちょっとご一報とかいただけると非常にありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、七条さん、今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございます。